京都は烏丸上長者町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。ワールドカップサッカー南アフリカ大会、昨日の晩はもう日本中が応援してましたよね。京都からは、山科出身の松井大輔選手、ミッドフィルダーですね。松井選手が大活躍していたので本当に応援してたんですけれども、日本は、惜しくもパラグアイに PK 戦で負けてしまいましたよね。でも、まだまだ続くこのワールドカップサッカー、これからはベスト8ということで、日本中、世界中の寝不足はまだまだ続くかもしれませんね。さあ、今日で6月もおしまいです。1年も半分が過ぎてしまいましたね。早いですね。京都では半年無事に過ごせたことに感謝する夏越の祓いという行事が多くの神社で行われます。また各家庭では水月のお菓子を食べて来たる夏を元気で乗り越えられるようにと祈ります。私も今晩水月を食べようと思っています。さて、明日からは7月が始まりますね。京都では祇園祭りが始まります。祇園祭りなどでにぎわう京都の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。上賀茂神社では7月の1日木曜日に水戸城へ神事が行われます。午前10時からです。水戸城へとは、恩という字にドアの戸ですね、戸という字、それから城は代入りの代、変わるという字を書きます。水戸城へ神事、午前10時から始まります。田植えが終了して害虫が発生しないように祈る神事で、この神事の後午後1時から観世流や大蔵流による能や狂言が奉納されます。詳しいことは上賀茂神社、電話 075-781-0011 番へどうぞ。高大寺では七夕の行事が行われます。7月の3日土曜日と4日日曜日の2日間、午前9時から夜の9時半までです。境内には七夕の笹飾りが彩られ、日が沈むとライトアップも始まります。ロマンチックな七夕の行事を京都で楽しんでみませんか。お問い合わせは高大寺、電話 075-561-9966 番です。貴船神社では7月の7日水曜日に水祭りが行われます。こちら午前10時から、正午までとなっています。これは古来から続く雨乞い神事に由来するもので、水の恵みに感謝するお祭りです。献茶式の後、舞楽の奉納や伊香丸流家元による式包丁の儀式が行われます。お問い合わせは貴船神社、電話 075-741-2016 番。この貴船神社は今パワースポットとしてもとっても人気が出てきていますよね。7月の1日から1ヶ月にわたる祇園祭りが始まります。各お町内では切符入りという神事始めの行事がこの日から順次行われていきます。各山鉾町の、町会所にお祭りの祭壇が設けられて、関係者の人たちがお祭りの無事を祈願します。なぎなたぼこさんでは7月の1日の木曜日の午前10時から八坂神社さんにてこの祭りの無事を祈るお先祖の儀という儀式が執り行われます。お稚児さんたちに、会えますよ。祇園祭りはこの後7月の10日から14日にかけて、お町内で山鉾が建てられて、京都の街は一層華やかになっていきます。またこの祇園祭りについては詳しくポッドキャストの中でお伝えしていきますので、どうぞ今後も、お楽しみに。以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。7月に入ると京都は祇園祭り一色になりがちなんですけども、今年の夏は京都で 文化財特別公開にも注目してみてはいかがでしょうか。今回はこの夏公開される注目スポットをいくつかご紹介したいと思います。まず一つ目は烏丸下立ち売にあります有栖川宮の宮廷、昔の建物ですね。この有栖川宮というのはもう300年の系譜を持つ宮家でして、当初京都御所の建礼門に前に建てられていたんですけれども、その後京都裁判所の仮庁舎などに使われて、そして現在の地へ移築されました。してその後は、京都地方裁判所の所長の宿舎として、最近2007年までその建物は使われていました。有栖川宮邸が、公開されるんですが、書院作りや上段の間、そして板張りの能舞台の間など、建築美を楽しめます。また、こちらはお庭が、ね、素敵で、上地さんという方ですね、11代目小川治兵衛さんの作品となっています。上地さんのお庭といったら、あの東山のね、南禅寺あたりの疎水べりのところにすごい邸宅がたくさんあるんですが、そういったお庭を手掛けていた方がこの上地さんです。さあ、次はですね、東山の大雲院、祇園閣も公開されます。大雲院は大きな雲の病院の院という字ですね。八坂神社の南にあって、祇園祭りの山箱のような形をした一風変わった特徴のある高い建物、それが大雲院の祇園閣です。高さ36メートルの楼閣からは京都市内が一望できます。またこちらの境内には織田信長親子の供養塔もあります。石川五右衛門の供養塔もありますね。ぜひ行ってみてください。それから下鴨神社では本殿と大井殿も公開されます。大井殿というのは平安時代の様式を今に伝える神社の台所ですね。こちら重要文化財にも指定されています。この他、清水寺の大講堂や聖国寺の法上、そして八頭、また聖国寺の塔頭で随春院も公開されます。嵯峨野にある秩父の宮御殿も公開されます。これら期間は7月の10日の土曜日から9月の30日までの公開で、時間は午前10時から午後4時までの受付となっています。なお聖国寺の法上や八頭は8月の10日までの公開ですので、ご注意ください。また一部お寺の行事などで拝観できない日もあります。事前にご確認ください。夏のこの非公開文化財特別公開は、お問い合わせ京都市観光協会へどうぞ。電話は 075-752-0227 番です。以上、ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。京都文化博物館で今開かれています龍馬伝展、早速行ってきましたよ。これ龍馬だけでなくって、このドラマの登場人物にもたくさんスポットを当てたもので、とっても分かりやすい展覧会でした。で、京都だけじゃなくって全国の博物館や個人の方々から資料を集めた、とっても重厚で見応えのある展覧会でした。中でも私はですね、平井修二郎という人がね、切腹する前に爪で書いたという遺書があったんですが、それには本当に驚いて、なんかずんとね、こう心に伝わってくるものがありました。もう和紙に文字は見えないんですけどね、なんかこう爪で書いた文字の跡が見えて、よく見たら漢詩が書いてるんですよね。なんかどんな思いでその時いたのかなって考えると、なんか本当に伝わってきます。これを間近で見られるというのが本当にいい展覧会だなと思いました。また龍馬が着ていた、龍馬のね、お家の坂本家の紋が入った着物、紋服は、なんとこの展覧会は、全国ね、東京、京都、そして高知、長崎と全国巡回するんですけれども、京都でしかこの紋服は見ることができません。 もう結構痛みが、ね、激しくって、まあ、今もともと京都国立博物館で保存してるんですけども、それを文化博物館さんにも移動するのがもう限界ということで、他の地域には行きませんので、どうしても見たい方ぜひ京都に来てみてください。それから7月の確か6日からですね、前期後期とこう展示会するんですけども、後期の展覧会が始まります。そちらでは龍馬が大宮で暗殺された時にもうそばにあった血染めの、ね、血が飛んだ猫の絵が描いてある屏風ですとか、あとお龍さんと一緒に行った霧島への新婚旅行のことを綴った有名な手紙も後期の方で公開されます。あと展覧会で販売している図録がとっても面白くて、幕末の入門書としてもとても十分楽しめる、すごく詳しいことも載ってるし、初めてちょっと幕末は複雑で苦手だなという方にもとても分かりやすいいい図録でしたので、おすすめしたいと思います。さあ龍馬伝展、京都では7月の19日月曜祝日まで開かれています。こちら京キラーのね、京フォトの方でもご案内したいと思いますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。さあそれでは今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。